立ちいただきまして、賛詠546番。朗読文、詩編105編、別所をご覧になってください。詩編105編、1節から6節まで、主に感謝を捧げて皆を呼べ、諸国のために御業を示せ。聖なる皆を誇りとせよ、主を求める人よ、心に喜びを抱き、主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡のを主の口から出る裁きを心に留めよう。続いて主の祈りでございます。別紙の裏面にございます。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌28番。 座りください。聖書を拝読いたします。旧約聖書イザヤ書2章12節から17節まで。旧約聖書イザヤ書2章12節から17節まで。旧約聖書の1064ページでございます。万軍の主の日が望む。すべて誇る者と傲慢な者に、すべて高ぶる者に彼らは比較される。高くそびえ立つレバノン杉のすべてに、パジャンのカシの木のすべてに、高い山そびえ立つ峰のすべてに、高い塔堅固な城壁のすべてに、タルシシの船と美しい小舟のすべてに。その日には誇る者は癒しめられ、傲慢な者は低くされ、主はただ一人高く上げられる。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙2章1節から6節まで。新約聖書336ページ、コリントの信徒への手紙2章1節から。さてあなた方の間で面と向かっては弱虫だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロが、キリストの優しさと心の広さ等をもってあなた方に願います。私たちのことをうちに従って肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神に由来する力であって、要塞も破壊するに至ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。以上です。お祈りを捧げいたします。ご在天のシャロン、神様、皆を賛美いたします。私たちは一瞬の歩みを無事終え、あなたの召しに応じ、日曜の明日皆を賛美するために御堂に集うことが許され、おい心から感謝申し上げます。ただ一瞬の歩みを無事に終えたとは言うものの、その中身においては必ずしもあなたの御旨にかなったものとは言えず、身勝手に自分の思いに任せてしまってきているのではないかと帰りますと、大いに懺悔をしなければならなくなってしまうように思います。このように身勝手な小さな、ほんの取るに足りない小さな私たちをではありますが、あなたはその私たちを大きな愛で許しを与えてくださいましたことに感謝申し上げます。どうぞあなたが先頭に立って私たちを導いてくださいますようお願い申し上げます。私たちはあなたなしでは生活することができないことは十分に分かっているつもりでございますけれども、必ずしもそのようなものでなかったことを許してくださいますようお願い申し上げます。そして私たちが地の塩世の光としてしっかりと足を地につけて歩くことができますよう、あなたの御旗のもとに御旗を掲げて生活へ行くことができますようお願い申し上げます。世の中は相変わらず不毛な大きな争いが生じて、争い事が生じております。その中で私たちが身胸に、何が身胸にかなったものであるかを自覚することができます、できるようにしてください。また東日本大震災から十分な復興がなされたとは言えないような状況の中にあります。そのような中で私たちがしっかりと多くの方々と共に寄り添い、決して一人ではないということを、そしてそのような中で私いつもあなたがそばにいてくださるということを安心した生活ができるようにしてくださいますようお願い申し上げます。先週私たちは宗教改革の礼拝を捧げることができました。その宗教改革の精神を私たちが身に対して生活することができますようお願い申し上げます。ただいまから私たちは牧者の口を通して御言葉の解き明かしを受けようとしております。御言葉を取り継いでくださいます牧者をあなたが祝し、強め、十分な愛で満たし、よりよくわかる言葉を発してくださいますようお願い申し上げます。またそれを受ける私たちの心を十分に広げ、御言葉がしっかり染み込んでいくことができますようお願い申し上げます。そしてその御言葉を私たちがこの世の中に示していくことができますようにしてください。今この時を覚えつつも、ここに集うことのかなわない多くの方々がいることを覚えます。どうぞおのおのその今置かれたところで私たちと同じような恵みがございますようにお願い申し上げます。 とりわけ病の中にある方も、施設の等におられる方々にとっても、あなたがそばにおられ、そしてあなたが強められ、決して一人ではないということを自覚することができますようにしてください。また悩みの中にある方々にも、あなたが常に寄り添い、共に歩み、そして一人ではないことを自覚す覚えることができますようにしてください。教会学校をあなたが覚え、祝してください。そしてより大きな声であなたを祝、賛美をすることができるように導いてください。また、教会学校を導いておられる先生方にも、対してもあなたが祝し、覚え、子どもたちをしっかり導いてくださいます。くださることができるようにしてください。青年会をあなたが祝、覚え、祝して、これからの教会をあなたが先頭に立って歩いていくことができますようにしてください。今日私たちは聖餐を受けようとしています。聖餐を受けるにふさわしい私たちを、ふさわしいように私たちを歩ませてください。また礼拝の後には定例の長老会を持とうとしています。どうぞ、御旨にかなった祈りのある話し合いが行われますよう導いてください。今、世の中で全世界で行われている礼拝をあなたが祝し、その中心にお立ちになってくださいますようお願い申し上げます。このお祈りを礼拝を始めにあたり、主イエスキリストの皆を通してお前にお捧げします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌21の57番別唱をご覧ください。お座りください。説教涙の手紙と題しまして、中本純牧師です。
今朝お読みしている10章からこの先の13章に至るまでの合わせて4つの章は涙の手紙と呼ばれている箇所です。それはその名の通り、手紙の著者であるパウロが涙を流しながらしたためた手紙であると言われており、彼の悲痛な思いが綴られている、そういった内容となっております。これら10章から13章に至る涙の手紙ですが、 これまでお読みした1章から9章までのそこの部分の手紙とは異なる独立した手紙であると言われております。しかも書かれた時期というものが1章から9章までの手紙よりももっと前の時期であったとされているのです。すでにお読みしてまいりましたこのコリントの信徒への手紙、その第一の手紙の部分を書いた後で、パウロはコリント教会に関係の回復を願って訪問をいたします。ですが、その訪問は何ら成果を上げることができなかったばかりか、彼に大きな心痛を与える、それほどの辛い体験を負わせるものであったと言われています。その結果、パウロは多くの涙を持って、この第二の手紙の10章から13章をコリント教会に書き送ったのです。すると、この涙の手紙はコリント教会の人々の心を大きく動かすものとなり、そのことを知らされたパウロは、今度はコリント教会の人々がパウロの言葉に従うという反応を見て、喜びの気持ちを持って、すでに読んだ1章から9章までを書き送ったと言われております。ですので、非常にややこしいかもしれませんが、時系列的に言いますと、コリントの信徒への手紙の第1の手紙が書かれた後で、今お読みしている10章から13章までの手紙、そして最後のところで1章から9章までの手紙を書き送った。これが時間的な正しい流れであると言えます。このように3つの段階に分けて時系列的に捉えることができます。ではそのように3つの段階に分けて考えることができるこれらの手紙を、ある種時系列を無視して読み手に混乱を招く恐れがあるにもかかわらず、この第2の手紙の最後のところで涙の手紙を持ってきているのにはどういった意味があるのでしょうか。その意味について考えますとき、この涙の手紙には今述べましたようにコリント教会の人々の心を大きく揺さぶるメッセージが込められていることが伺えます。ここにはイエス・キリストの十字架に示された苦難やそして弱さといったものの中で働く神の力を、それを理解しない人々に対する厳しい叱責が語られます。また、パウロがキリストの使徒とされていることを否定する人々、この人々に対する激しい反論も綴られております。それらのことから、手紙の著者であるパウロの激しい感情を伴った文章が、コリント教会の人々の心を打ったと、取る見方も確かにあります。ですが、もう少し深掘りして読んでみるなら、パウロの言葉を通してイエス・キリストというお方がどのようなお方であるのか、そのことを切なる思いを持って伝えている文章であるからだということができるのです。それは神学的な用語を用いて言うならばキリスト論に徹した文章。しかもこれまでお読みしました第二コリントの1章から9章に続くキリスト論のクライマックスとして綴られている文章であるということができるのです。イエス・キリストはどのようなお方であったか、その観点から見るならば時系列を無視しても1章から9章の後でこの涙の手紙を読むことがふさわしいと受け取ることができるのです。こういったキリスト論に徹底した文章というものが、コリント教会の人々の心、そして信仰というものを再びキリストへと引き戻した。そう見るとき、ここの涙の手紙の文章には、 実に大きな力がある。そのことを私たちは受け止めることができるのです。さて、早速この一節の部分をご覧いただきたいと思いますが、さて、あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私、パウロが、キリストの優しさと心の広さ等をもってあなた方に願います。そう綴っております。実に一体どうしたんだろうと思わされるような書き出しであることがわかります。あなた方の間で面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われている。こういったパウロ自身に対するある種誹謗中傷というものは、実際コリントの教会の中で言われていた言葉であることがわかるのです。まあ、あながち根拠のない中傷ではない、実際人々の間ではそう受け取られていたということがわかるのです。このコリントの信徒への手紙の第一の手紙の方を、そちらの2章3節を見ると、パウロはコリント教会に訪問した際の様子について自分でこのように語っています。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれ、ひどく不安でしたと。コリント教会の教会員の前において、パウロはとても衰弱していて、そして不安な気持ちに襲われていたというのです。おそらくそこから推測されますのは、教会員の前において堂々と語るパウロではなくて、教会員の人々から話を求められてもなかなか上手に話をすることができない、そしてどちらかというとその発する声も小さなものであったのではないかと、そういったパウロの姿を私たちは想像することができます。ですので、コリント教会の人々の間においては、まあ、手紙においてはとても強気なことを書いているけれど、あの人は実際会ってみたらそんなもんじゃないよと、大したことはないよと、そういったことが言われていたのではないかと思います。そのことがパウロ自身の耳にも入って、パウロはこういった一節の文章を書き記しているのでありますが、ただ気をつけて読んでいただきたいのは、パウロ自身そのことを否定していないということなのです。パウロは確かに自分自身が弱い、そしてあなた方の前において面と向かっては弱腰な態度に受け取られるかもしれない、そうした振る舞いというものをある種肯定しています。ただしそれは彼の卑屈な思いからそういう言葉を語っているわけではなく、この弱さというものに対しての弁明をしているのでもなければ、言い訳をしているのでもないということが見えてくるのです。パウロは弱さというものに関して弁明や言い訳ではなくて、その弱さに関する説明をしています。彼自身、おそらくコリント教会の人々の前でおとなしくて、また弱さの目立つ人物として受け取られたのだと思います。すでにこれまで見てまいりましたように、コリント教会には自称キリストの使徒とされた教師たち、まあ今日で言うと牧師たちが現れて、パウロの後からやってきたにもかかわらず、自分たちこそが本物のキリストの使徒である、あなた方に対して正しい福音を伝えますと、そのように急にこれまでのパウロの教えというものを否定して、それらを打ち消して自分たちの教えというものを展開し始めたのです。そこにおいて語られるイエス・キリストの姿というものは、私たちが聖書を通して知らされている十字架の上で血を流し肉を裂き、アッバ父よ、そのように叫んだ救い主のお姿とは到底かけ離れた、いわゆる世間一般の人々が求めるような 強い救い主の姿、そして全く欠けのない完璧な救い主の姿であったのです。これまでパウロが語ってきた十字架にかけられ命を落とされたイエス・キリスト、この福音とは到底かけ離れた教えというものがコリント教会において展開されていました。それとともにこの教師たちは自分たちこそが本当のキリストの使徒であることを自称して力強く人々の前で雄弁に語るものですから、パウロという人物がこういった偽物の教師たちと比較されてしまうことになってしまうのです。そうした人々の心情というものをパウロは知っていて、あえてこの一節において弱さに関する説明を述べます。そして続く2節と3節でこのように語ります。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っています。私たちは肉において歩んでいますが、肉に従って戦うのではありません。肉という言葉が出てまいります。すでにこれまでにも読んでまいりました箇所に出てきましたように、ここで言われている肉というものはいわゆる霊と対比して語られている言葉であることがわかります。つまり神に基づくものであるのか、あるいは神からかけ離れた世俗的なこの世的な人間の思いから発せられるものであるのか、それらを対比させるために肉と霊という言葉が用いられていることがわかります。そうした肉に従って歩んでいるというある種信仰的な悪口というものがパウロにかぶせられており、コリント教会の人々は偽物の教師に誘導されるがままに、神に由来するものではないパウロという人物は自分勝手な人間的な思いで教えを述べ伝えてきたのだというふうに誤った情報を植え付けられてしまうのです。しかしパウロ自身は、私たちは肉において歩んでいますが、この肉体を伴ってこの地上での歩みを歩んでいるのですが、けれども肉なる思いに従って戦うのではありませんと述べます。戦うという言葉が出てきています。この戦うという言葉について注目する際、それは宣教の使命をイエス・キリストから託されたパウロが、この神様の御心に従って宣教の技を取り組んでいく、そうした信仰的な戦いであるということがわかるのです。新約聖書の使徒言行録18章の9節から10節をお開きいただくと、こういう言葉が出てまいります。249ページです。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだ。パウロ自身がコリントに赴いて伝道なしている間、さまざまな困難や迫害に打ちひしがれているそのところに、主なる神がパウロに対して語りかけたメッセージであります。恐れるな、語り続けよ、黙っているなと。イエス・キリストの福音を述べ伝える、もっと言うとイエス・キリスト自身を人々に伝えようとするとき、必ずそれに抗う力というものが存在することをパウロは伝えております。それは特定の誰かというものではなく、私たち誰しもが抱え持つ内在する力、罪の力であります。こうした罪の力というものが、イエス・キリストの福音が述べ伝えられる、その福音の内容というものは、罪に打ち勝たれた勝利者イエス・キリストを述べ伝える言葉が語られる際、拒絶反応を示すかのように抗いを見せるというのです。こうした罪の力というものが立ちはだかるその最中において、 イエス・キリストによって用いられているパウロは王しか戦うように、そのようにイエス・キリストご自身から告げられるのです。したがってパウロ自身、他でもないイエス・キリストがこの自分を用いている以上、私は肉に従って歩んでいるのではないということを自分自身の立脚地点として人々に伝えます。そして続く4節以降でこのように述べます。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちは理屈を打ち破り、神の知識に逆らうあらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にしてキリストに従わせ、またあなた方の従順が完全なものになるとき、すべての不従順を罰する用意ができています。私たちは理屈を打ち破る、神の知識に逆らうあらゆる傲慢を打ち倒す、このように述べます。これは一体何を意味しているのかと言いますと、この時代コリント教会に蔓延していたこの世的な知識あるいは能力というものが信仰とリンクして尊ばれている風潮、それをパウロは否定する言葉として述べていることがわかります。つまり自分たちこそが本当のキリストの使徒として召し出された教師なのだというふうに人々に対して語っていた教師たちは、様々な面において能力的に優れていることを人々にアピールをします。そしてそれら能力の高さというものを持って信仰的に優れている教師である、まあ、つまり牧師であるということを人々にアピールしたのです。そのことによって一体何が起こるかというと、教会に集まる信徒同士の間にも様々な面において能力の背比べが起こってしまうのです。能力的に高いスキルを持つ人が信仰的に優れている、そして尊ばれる、そういった出来事が教会の中で起こってしまっていたのです。しかしパウロはそうした出来事の一切を否定します。我々人間が持つ能力あるいは誇りというものは、神の最も弱きお姿を通して打ち砕かれるものである。十字架上にかけられたイエス・キリスト、神でありながら人となり、あらゆる人々に仕えた最も弱き者とされたこのお方の弱さは、私たち人間が持つ様々な強さ、その中で最たる強さよりもはるかに優れ強いものである。神の弱さは人間の強さをはるかに超えているものである。この現実を説くのです。先ほどお読みした旧約聖書のイザヤ書2章12節以降に、かつてイスラエルの人々に語られた主の日が望むこの予告が告げられております。やがて来る主の日、その日には誇る者は癒しめられ、傲慢な者は低くされ、主はただ一人高く上げられる。私たちが培ってきた様々な能力、そしてこの社会において人々に誇るべき様々な能力や力といったもの、知識というものに至るまで、それら一切は打ち砕かれてしまう。それらをなす神の御力があると言います。こうした私たち自身が人々の前でつい誇りたくなる能力や強さといったもの、しかし一方で私たち自身が抱え持つ弱さといったものについて、パウロは目を背けることなくキリストを通して説明をするのです。私たちが抱え持つ弱さ、それは言ってみればパウロの言葉を用いるならば、この世の中において私たちが培ってきた様々な力であると言えます。しかしそれら力といったものの一切が取り去られた状態、それこそが弱さであるというのです。取り去られるという言い方をすれば、 何か失われたもののように思われるかもしれません。しかしあえてパウロはこの涙の手紙を通して、彼自身もファリサイ派のエリートとして様々な能力や知識を蓄えていたのですが、それらを手放したというのです。つまりパウロが語る弱さというものは、私たち自身が培ってきた神を思える力や能力、知識といったものを手放すことにあるのです。手放すこと、それこそが弱さである。その中において実は最も間近に迫っておられるイエス・キリストとの会交を私たちは果たすようにされると言います。先週私たちは宗教改革記念礼拝をお捧げいたしました。またその後講演の時を通じて、イエス・キリストが定めてくださった聖餐について学びの時を持ちました。かつての宗教改革者たちは聖書に基づいて、再臨の時までこの地上に来られないとおっしゃったイエス・キリストが一体何によって、またどのような仕方でこの教会の中に臨在してくださるのかという部分に注目をしました。この聖餐の理を通じて改革者同士での意見が一致しなかった。ツウィングリの場合は、天におられるイエス・キリスト、このキリストは天に限定されて存在しているので地上においでになることはないということを伝えます。しかしそれに対してルターは私たちが暮らすこの世界に、あらゆる場所に天は迫っている、つまり地上のあらゆる場所において天は存在しているというのです。つまり突き詰めて言うならば、天との距離感の認識の違いであるということができると思います。それほどまでに私たち信仰者がどのようにしてイエス・キリストとの会交を果たすのか、私たちの命につながる根本命題として切実に改革者たちは取り組んでいたのです。私たちはこれより聖餐の儀に預かります。紛れもなくこの教会に臨在してくださるイエス・キリストとの会交を果たし、このお方の命と一つに結ばれる儀式に預かるのです。祈りを持って臨みたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、キリストの忠実なしもべとして歩むようにされている私たちがいます。あなたから証明を受け、またコリント教会の人々を牧する務めを与えられたパウロの切実な思いというものが手紙に綴られております。しかしそれはただ単に感情にのっとった言葉ではなく、イエス・キリストを証しするための彼の口から紡ぎ出された信仰的な告白であるということがわかるのです。神様はどうぞ聖霊の御力を通して私たち一人一人にも救い主イエス・キリストを証しする言葉をお与えくださいますように、このお方の皆を褒めたたえる言葉をお与えくださいますようにお願いいたします。聖餐の儀に預かります。どうぞ私たちに豊かなる聖霊の注ぎをお与えください。このお祈りをイエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌280番をご一緒に歌いましょう。救いの 悔いの岩なれ、風と激しく波立つ闇夜も、身元に怒りを下ろして安らわん。我が君イエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。この世の望みの消えゆく時にも、心は動かじ短い頼めば、我が君イエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。見ぬ世に移りてまみゆるその時、主の義をまといて見前にたたまし、我が君イエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。アーメン。ご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏側に書かれてあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝は11月の第一主日礼拝をお捧げしております。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書の言葉を朗読いたしますので、そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今、主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみとをもって罪をあがない、何の勲もない私たちを招いて神の子とし、とこしえの命を与えることを約束してくださいました。 このように主イエス・キリストは私たちを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、会衆の中でまだ洗礼を受けていない者、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていない者、または聖餐停止の会期を受けた者はこれに預かることができません。すでに私たちはそうした方が一日でも早くイエス・キリストは救い主であるとの信仰の告白をなし、洗礼を受け聖餐に預かることができるように祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。どうか主の肉と血とを受けることによって全てに勝る恵みを知らせてください。また御前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配参いたします。配参者の方は前にお進みください。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。配参に漏れている方はおられませんか。味わい見よ主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配参いたします。配参者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。
さんに漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって、その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、とこしえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがとこしえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。以上で聖餐式を終わります。
書影543番、祝祷構想を持って礼拝を閉じます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて あなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。